CQ. Ham for Girls。
CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はね、三岡さんがお休みということなので、吉澤さんと2人で、そうなんです、はい、はい、お送りしていきたいと思います。さあ、はい、この CQ ハムフォーガールズもこの4月からなんと岐阜でも放送がスタートいたしまして、
はい、
はい、もう早くもですね、はい、岐阜の方からメールをいただいてますよ。はい、まずはですね、はい、岐阜のお隣愛知県の長久手に住んでらっしゃるラジオネームが、GBS 長久手さんでございます。アマチュア無線は中学の頃から始めて60年近くになりますと。昔 NHK の教育テレビでこのアマチュアの無線講座っていうのをやってたということでね。でテレビのドラマではハロー CQ という番組があって、誰だって一人じゃないっていうなんか歌があったのかな、石田あやみさんが歌ってましたということですよ。
なんと、
はい、で、まあね、愛知県は岐阜県のお隣ですから、この岐阜ちゃんでも放送されると聞いてメッセージをくださいましたね。嬉しいです ね、 ね、はい、
あね、朝早くからね、お聞きいただいてるなんて嬉しいですね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、そしてラジオネームマルチさんです。はい、こちらはですね、このギフちゃんとても楽しみにしてますよって、お便りとかも受け付けてるんですかということで、ぜひねパルルンの方のメールアドレス fm762@fmparulun.co.jp にね送っていただければ、ちょっと遅れるかもしれませんが読ませていただきます。あと、この何日遅れで放送されてるんですかって言うから、何日遅れじゃございません、なんとなんとなんとパルルンより岐阜の方が早く放送されます。お時間的にね同じ日なんですけど、
そうですね、
そうなんです、朝の放送なので、うん、はい、いち早く岐阜の方には聞いていただけてるんですよ。はい、それもっと早いのはなんと栃木県なんですけどね栃木はね、土曜日に放送されてますからね、はい、はい、
ぜひぜひラジコをね、はい、遠くも消えるラジコアカウントを持ちの方はぜひ、
はい、でパルルンが日曜日のこの3時、そしてこの3時の後終わったら今度ね、木更津の方でも放送されますからね。さあ、そしてもう一つラジオネームマルチさんからですね、聞いていただいてますけど、マニアックな話をしているので僕の頭の中がクエスチョンってなるべくちょっとね分かるように話してもらえると嬉しいなっていうことなんで、ぜひこれを機会にマルチさんもねアマチュア無線を勉強していただいて免許取ってもらえると嬉しいですね。
はい、
ないということでね、
はい、
はいはい、末永くね継続できるようにね続きに心から祈ってますということでねいただいております。嬉しいですね、こうやってね、はい、メールいただけてね初めからね、
ありがとうございます。
ありがたいです。
番組もね長くなってきますとね、うん、最初の初回のアマチュア無線とは何ぞやというところからは、最初できなかったのがちょっとあれですけども、またできる限りね、分かりやすくお伝えできればと思っております。
そうですね、でも本当にアマチュア無線、はい、今はもう本当に試験もね、講習会で受けていただければ4級だったら2日間頑張ってお勉強していただければ免許を取得することできますからね、頑張って皆さんもねアマチュア無線のマニアックな世界ではございますがお付き合いをいただければと思っております。はい、さあそんなもうね、はい、4月も半ばとなってまいりましたけど、吉澤さんね桜の花見ましたか？
ああそうですね、 なんかちょっと余裕がなくて見てるんですけども、こうあ桜だ素敵だなっていうそののんびり見ることはできなくてですね、うん、ちょっと残念だったんですけども、
じゃあですね、
よく
はい、はい、そんな桜も雨でちょっと散ってしまうんじゃないかなということでね、今日はこちらの歌をご用意させていただきました。ジジュさんで桜雨です。聞いてください、どうぞ。
歩く FM Paloloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
はい、ということで、今日から新しい、はい、ステッカーが入りました。いかがでしょうか、吉澤さん。
いや長くなりましたね。
ね、
うん、かっこいいですね。
はい、ギフちゃんが入りましたんでね、ちょっと間に4月の頭間に合わなかったんですけど、今日から新しいね、ステッカーも入れさせていただいて、番組の方をお送りしていきたいと思いますのでね。はい、改めてよろしく。
新鮮ですね。
新鮮ですか。はい。ということで今日も吉田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、先ほど今桜がって言いますけど、私ちょっとね、先週末はね長野の方に行ってたんですけど、長野はやっぱり寒いのかな、桜がねちょうど満開でしたね。
あ、じゃあちょっとあれなんですね、
うんうん、
時期的に少し後の方にな
る。そうですね、もう東京でほぼね、はい、桜吹雪になって葉桜なんて言ってた矢先にその長野に行ったんで、結構満開だったんですし、ね、はい、うん、でじゃあ土地にはまあ茨城とあんまり変わんないしね、千葉もそうだしね、岐阜の方は早いのかな、うん、ちょっと寒いのかな、どうなんだろう。
あ、いや岐阜ももうね、これ山あり ね、平野張りですから、
ね、いろいろやっぱりその場所場所によってちょっと違うかもしれないですね。
そうですね。
さあそれじゃあ早速番組の方お送りしていきましょう。はい、
はい、
今週は、
はい、今週はですね、CQ ハムラジオ、もう月刊 CQ ハムラジオ2026年の5月号がですね、この間の17日に金曜日なんですけども、はい、発売されてます。ちょっと早いんですよ。
17日、そうですよ、早いですよね、いつもに比べたら、
ええ、あの4月の17日、普段は、4月の19日発売、まあ、関東地方基準なんですけども、
はいはい、
4月の19日発売なんですが、この5月号だけですね、4月の17日、ちょっと曜日の配置の関係で早く発売されてます、
はい、
そんな感じでですね、こちらも、進行が、本作りの進行がちょっと何日か前倒しになりまして、ちょっと桜を見てる余裕がなかったというのが
あの噂には吉澤さんが死んでるという話を聞き
いやいやいやいや、まあね、ちょっとね、なかなか夜遅くまで頑張りました、頑張りましたという感じですね、
はい、じゃあそんな中出来上がった5月号から今日はね、はい、ご紹介ということで、
はい、はい、そうですね、わかりました。じゃあ5月号の中から今日はちょっと話題を拾っていこうと思うんですが、
はい、
まあ発売されたばかりということで、うん、ですね、表紙の方どんな表紙なのかなという、
ね、
うん、ことをね、本の顔ですからね、表紙は
今からまだね、はい、本屋さんに買いに行くかもしれないね、うん、行ってくれるかもしれないし皆さん、
うん、そうですね、うん、はい、で、まあ、表紙はこの本のですね、テーマカラーは赤なんですね、うん、でこの赤が字に ある赤を背景にして CQ ハムラジオというふうにアルファベットでですね書いてあります。こちらの表紙なんですけど、今月はちょっとまあ春ということでですね、ちょっとグリーンを基調にした、
うんうん、
色味になっております。でここに特集の名前がドーンって書いてありまして、手続き、設備、楽しみ方、アマチュア無線 Q&A2026、うん、ということで特集が組まれております。
じゃあ皆さんからのいろいろな Q&A、はい、これどうしてね、こういう手続きのどうしたらいいのとか、機械設備はどうしたらいいのっていう、そういう質問をいただいてのお答えっていう感じになるんですかね。
そうなんです、 おっしゃる通りです。よく聞くじゃないですか、よくある質問みたいな。
よくある質問、はいはい、よくある質問はこちらへですね、はい、
そうです、はい、
ね、
まあ、うん、そんなようなテーマでですね、本当に最近疑問に起こってることのベスト10みたいな感じで、
はい、
まあ、10個はないかな、1,2,3,4,5,6,7,8個、うん、でっかく分けて8個、ありますので、こちらの中最近疑問に思っている人が多いなという内容をピックアップして、質問と回答を特集させていただきました。
その中でもやはり一番この皆さんの質問が多いというのが、この一番上に書いてあるやつかな、
一番上にある免許の手続きですね。アマチュア無線の免許の手続き、アマチュア無線って免許が必要じゃないですか、
はい、
無線を楽しんで、いろいろとコミュニケーションしたりという趣味なんですけども、なんと国が発行する国が交付してくれる免許がいると。で、うん、免許には2つあって、で人に対する無線従事者免許ということと、無線設備、無線局に対する無線局免許って2つが必要なんですね、電波出すために。
どうしても皆さんの自分のね、顔写真入りの免許あれが来たら、これでもう終わりだって思っちゃってる人多いんですけど、うん、もう一つ機械の設備の方も必要っていうことなんですね。
で 顔写真入りの無線従事者免許っていうのは、今先ほどちょっと話も出ましたけども、あの講習会で2日で取れたり、うん、あと国家試験を受けたり、うん、で、人に対する免許なんで、この免許証にはですね、顔写真が貼られるんですね、はい、貼られるというかプリントされるという、はいはい、あのなんかあのなんとなくこう車の運転免許証に
そうです、ね、う
ん、のようなイメージの、はい、顔写真があって名前が書いていて生年月日が書いてあったりとか、そういったようなスタイルの免許証が無線従事者免許証で、これ有効期限がないんですよ、
はいはい、うん、一生ものっていうことでね、
うん、一生もの、一回取って交付を受ければ一生ものなんで、あのちゃんと大事に取ってある方なんですね、昔の
先ほどあのメール、そうそうメールいただいた方60年近くになるっていうことは60年前の免許証なのかな、
そうなん
です、子供の頃の
ね、この方がその当時の免許証をまだ大事にこうしっかりと保管して、いる方でしたら60年前のご自身の写真がそこに貼ってあると、いうことになりますね。
そうですね、はい、
でも途中であれなんですよ、あの紛失してしまったり、いわゆる再交付を受けると、その再交付を受けた時の写真になりますからね、
うんうん、そうですね、それにほら、はい、免許取った時にはね、第4級を取ったけど、どんどんどんどん第3級、2級、うん、1級とね、上の上級の試験を受けていけば、ね、ステップアップすれば、はい、それの時のものがもらえますからね。
もらいますけども、ステップアップの場合は一番最初に撮った当時は電話機とかいう時のはすごい若い頃の写真が貼り付いたままだと思いますよ
ね、はい、はい、じゃあそんなね、うん、それもありの、あとは設備機械の方のちゃんと免許も必要ということなんですね。
そうなんですよ、はい、機械の方 の, あの無線局、どこに無線機を置いて、どの無線機を置きますよっていうことを国にですね、申請をしていいですよって国が許可したっていう証拠となるのが無線局免許状なんですよね、
はい、
で今回の免許手続きはですね、こちらの、設備とかに関する無線局免許っていう方ですね、これ、はい、あの有効期限が最大で5年なんですよ。最大というか最長で、
はい、5年か
最長で 5年なんで、じゃあそれ5年経つ前に更新しなくちゃいけないっていう、要は再免許っていう手続きがいるんですけども、
これを
これの期間もですね、
忘れちゃう人いますよね、5年間ね、
忘れちゃう人いるんですけど、忘れたら忘れたでまた手続きすれば、ね、もう一度ちゃんと免許は、
もらえるんですけど、
事実上の延長は、うん、というか、まあ、延長には途中ちょっと抜けちゃいますけど、まあね、やっぱ途中電波が出せない、
うん、抜けで一回そこで切らしちゃうと、またなんか手続きがめんどくさくなっちゃったりするんですもんね、うん、だからなるべくこう切らさないようにね、
そうですね、まあ、手続き自体はあの前ではこのようなコールサインを
使ってましたよって
交付、で割り当てられてましたよということをちゃんと書けば、比較的その間が短ければですね、大丈夫なんですけど、これがまた10年20年前ということでしたね、大変なんですけど ね前回免許切らしてから、でもすぐでしたらそんなに大変なことではないと思いますけども、忘れちゃうとまたあの料金が高いんですよ、高いというか
手数料ね
手数料ですね、あの免許を新たに取る人の料金で手続きしなくちゃいけないので、うんうんうん、全然あの金額が違ってくるんですよね。
なので皆さんその辺を気をつけていただくというのと、それで今回この皆さんがなんでこういうののね、Q&A が多いかというと、うん、今までこういった申請を出すのに必ずなんか総務省に、うん、自分で書き書きして封筒に入れて送ってって今までやってたじゃないですか、それが それももちろんいいんだけど、
う
ん、なんとこれがインターネット上でもできるようになったんですよね。
まあ、だいぶ前からなってるんですけども、うん、実を言うと免許ってほら、手元に要は無線従事者、顔写真が書いてある免許証はちゃんとあのカードサイズのものが手元に届くじゃないですか。はい、 ね、申請して交付受けるじゃないですか、うん、で今度から無線局のこの免許に関しては、顔写真ついてない方ですね、あの5年で切れちゃう
やつ、切れちゃうやつね、
うん、これに関しては紙で発行されなくなったんですよ。紙での交付がなくなっちゃったんです。
おろおろおろってだからこれをちょっと最近みんな慌ててる人も、うん、え来ないの来ないのってね。
あの電子化という無線局免許の電子化が行われまして、
うん、
今までのような無線局免許を紙で、これ出したものがあって、でそれを免許証見せろって言ったらそれを見せるのではなくてっていう感じになってるんですよね、うん、まあ当然あの、プリントアウトして電子化されたもんですから、うん、あのインターネットからダウンロードして、それで、それプリントアウトしたものが、まあ、そういう今まで免許証見せてたというのの代わりになるんですけども、そういったような変化がありましてね、そのあたりをしっかりと、
うん、
解説させていただいてます。はい、
確かにね、これいちいち紙をコピーして印刷して持ってってって、まあそれでもいいんですけど、今はもう何でもスマホで済む時代になってきちゃっているから、見せてって言った場合にスマホをペッてスマホにそれをダウンロードっていうか表示ができるようにしとけば、
表示できるようにしとけばアマチュア無線の場合はそうなんです、
ね、それで見せて OK なんですよね。
オッケー、うん、でもあの放送局の免許とかスマホじゃない、スマホとかじゃダメ、
それじゃちゃんとね、あのギリギリ去年のあれのこの方が変わる前だったんでね、受け取りに行ってきましたよ、私たちは。
そうです
か。はい、5年のやつでね、
うん、あの紙の免許状が交付される時期だったんですね。
そうですね、はい、うん、まあでもこのも、うん、電子申請になっちゃって、うん、やはり今までずっと紙でね、あのアナログ式にやってた方にはちょっと戸惑っちゃうことも結構あるのかな、やっぱり、
うん、あるんですけども、実質的にあの紐解いてみますと、手続きもあの書類もですね、うん、実質的にはまあ紙でもできるし、オンラインでもできるし、両方できるから、まあそんなにすごい大きく変わってはいないんじゃないかなっていう、私個人的な印象です。
もあのあまりやっぱりできないよっていう人は、今はお金ちょっとかかるけど従来通りのやり方でもいいよっていう方はそれでもいいんでわけですよね。
おっしゃる通りなんですよ、うん、ただあの売ってないんですよね、昔ほら無線局開設申請書っていうか売ってましたよね。
無線機屋さんに買いに行ってた。
そうです、
何百円かで
開設申請書っていうあの黄色っぽい封筒のやつとか、はいはいはいはい、A4 サイズの書類がいっぱい入ってるやつ、
はい、
あれ売ってたじゃないですか、
売ってました、
無線機器販売店、はい、アマチュア局用って、あれがないんですよ、売ってない
っていうことは、やはりその紙を紙で手作業用で書いて書く方もその紙だけはダウンロードしなきゃいけないってことなんですよね。
申請書だけはダウンロードしなくちゃいけないっていうね、この一つ大きなちょっとハードルみたいなのがあるんですけども、
うんうん、
これはですね、最近あの私仕事でもよく使ってるんですが、あのコンビニでプリントアウトできるんですよね。
あー、できますね。
スマホとかパソコンでどっかからダウンロードしてきて、でそれをあのコンビニにスマホ持ってて中のファイルをピッて印刷しろみたいな感じで、
うん、
できる世の中になってるんで、まあ、ちなみに私は USB メモリーに印刷したい、
それに持ってってもいいんですか、
データを、うん、印刷したいデータを USB メモリーにも入れて、うん、それをコンビニ の, あのマルチコピー機あるじゃないですか、
はいはい、
そこに挿してお金入れると、うん、プリントアウトしてくれるんですよ。まあ、当然その途中にいろんな操作はありますけどね。
じゃあ家にちょっとプリント、うん、ね、プリンターがないんだっていう方も一応ダウンロードして、それをね、そういったメモリーに入れてコンビニに持っていけば、コンビニでじゃあ印刷がしてくれるということなんですね。
そうなんです、
うん、楽ですね、うん、じゃあね、
あのパソコンが詳しい、あの無線仲間の人に、うん、もうちょっと申請書を USB の中に入れといてみたいなことを言ってダウンロードして、うん、その USB メモリー持ってるだけで それ必要になったらコンビニに行ってプリントアウトすればいいんで、そういうやり方もいいと思いますよ。
ね、あとは、うん、そうですね。じゃあなるべくもしわからなかったら、うん、そういうパソコンに詳しい方に聞いてね、やっていただいて、まあでもそこまでできれば電子申請できるでしょう、きっと。
まあそうなんですけど ね、
まあね、うん、でもどうしてもやっぱりまだできないっていう方は、分かる人に一番聞くのがいいのかな、
はいと思います。あとは、うん、申請した内容をちゃんと紙じゃなくても後で
保存しておいてね。そうですね、うんうん、
そうなんです。一番いいのが、よくあるのが無線機を第一送信機とか第二送信機とか、第一送信機に何の無線機を使って申請したかっていうのをちゃんと控えとかないと、後になって無線機追加するっていう段階、手続きしなきゃっていう時に、あれこれ何番目の無線機だったっけってなっちゃうんですよ、ね、
1台2台なら忘れないんですけどそれがね20代30代になってくると忘れちゃうんですよ
忘れちゃうんですよ、
はい、ですよ。番号それで間違ってますよってまた変、うん、来ちゃうんですよね、総務省からね。
そうなんです、うん、ちょっと番号違うんですけど、ちゃんと番号正しいの書いてくださいって言われて、じゃあ何番なんですか教えてくださいよって言っても教えてくれない。
それで今ね、そういうのにいろいろやっていくと、最後にね、これ保存しますか、印刷しますかっていうね、ちゃんとなんか欄も出てくるんですよ、そういうアイコンが。
あ、
うん、私いろいろ今回やったんで、ね、だからそういうので印刷したり保存したりして取っておいた方が無難ですよという、いうことですね。
そうなんです、はい、うん、ちなみにこの紙面にはそこまで
書いてないですね。
第何送信機まで覚えといた方がいいよと、そこまではね書き切れてないと思いますので
いやこれはラジオ聞いた方だけで
だけの、はい、よく覚えておいていただけるとうん、いいのかなと思ったりしました。
わ、
はいね、はい、
かりました。じゃあ吉田さん、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。This program is broadcast from FM Powerloon in Mito, Ibaraki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls.
はい、ということでね、お送りしてまいりました。いや、やっぱり免許状のこと、これはね、免許のことは時間ね、時間たっぷりかかっちゃいましたね。
いや、そうなんですよ、ね、しかもすごい幅が広いんで、うんうんうん、免許を取るもそうですし、なんかちょっと内容変わった、無線機入れ替えたとかもそうですし、手続きしなくちゃならないシーンが何かとあるんですよね。
ね、うん、うん、なのでね、
なのでそれがでも毎月やってれば分かるんですけど、1年間経ったら忘れちゃって
しかも再免許5年に一遍ですから忘れちゃう。
再免許やるときなんで5年に一遍なんで、あれ5年前どうやったかなみたいなそんな感じになっちゃうんで ね、
じゃあぜひね、皆さんのもしかしたら分からない Q&A が載ってるかもしれませんのでね、ご覧になっていただければと思います、はい、じゃあまだまだ Q&A がありますんで、はい、また来週もねちょっとお届けできたらななんて思っております。はい、ということで、はい、CQ ハムラジオ、この番組は、CQ ハムアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤でした。
それでは皆さん、73
73 88
さようなら、
さようなら。